常任委員会審査。はじめに総務企画委員会。委員長藤沢一茂、副委員長田中貴則、委員石島巌、小倉ひとみ、増渕真嗣、小木恵子、堀江健一、榎木戸絹代。9月13日に開催された総務企画委員会では、議案2件、条例議案1件、補正予算議案1件について審議し、すべて原案の通り可決されました。議案第80号、令和3年度筑西市一般会計補正予算第7号、ふるさと納税推進事業、問い、総額3億円の納税を見込んでいるというが、それにかかる経費は？答え、約半額を見込んでいる。問い、本市が受けた納税額と市外への納税額の差は？答え、令和2年度は1億3117万8892円の寄付を受け、市外へは6970万5032円が寄付されている。問い、ふるさと納税の企画運営委託先の選定基準、比較検討は何社で行ったのか。答え、公募型のプロポーザルを行い、4社からの申し込みがあり、うち3社の中から会社の実績、事業規模等を踏まえ、選定を行った。筑西市自治体ポイント活用推進事業。問い、マイキー ID 支援員が支援した実績は？答え、令和2年度は2596件、令和3年度は8月までに1336件の支援を行った。地域おこし協力隊導入事業。問い、隊員の活動にコロナ禍の影響はあるのか。答え、隊員の各自の活動についてはほとんど影響はない。ただし、研修や視察面では若干の影響があったと思われる。消防運営事務費。問い、消防団員のなり手不足への方策、待遇改善は？答え、市の広報誌、ホームページなどで募集を行っている。また、団員が安全に活動できる環境を整えるため、消防施設の整備や装具品等の充実を強化している。ここまで総務企画委員会でした。次に、福祉文教委員会。委員長、三沢隆一。副委員長、鈴木和樹。委員、水垣美幸、津田治、松宮博幸、二瓶正美、三浦譲、箱森茂樹。9月14日に開催された福祉文教委員会では、請願1件、議案6件、契約議案1件、条例議案1件、補正予算議案4件について審議し、すべて原案の通り可決されました。請願第3号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書採択を求める請願。問い、義務教育費国庫負担制度の国庫負担率が引き下げられた場合、その分の負担はどこで補っていくのか。答え、県及び市町村で負担していく。義務教育でも最終的には保護者にも負担がかかってくる。議案第76号、工事請負契約の締結について。問い、明野御用学園整備工事をするにあたり、学校行事等に影響はないのか。答え、校庭会議を設け、学校関係者が参加し、学校行事や通学に支障のない工事計画を予定している。議案第80号、令和3年度筑西市一般会計補正予算第7号、放課後児童クラブ整備事業。問い、石上西小学校の空き教室を利用するのか。答え、学校には空き教室はなく、多目的ホールを改修し、空調と仕切りを整備する。 新たに増設する机や椅子等の備品を購入するための増額補正、 ICT 支援員配置業務委託。問い、明野地区ではすでに支援員が2名配置されているが、明野地区以外への配置は？答え、明野地区以外への配置が令和3年12月以降となることから、教育格差をなくすためにギガスクール構想推進委員会で協議した内容を提供し、情報共有を図りながら支援していきたい。ここまで福祉文教委員会でした。次に経済土木委員会、委員長保坂直樹、副委員長中座俊和、委員高田菊夫、稲川真嗣、小島真一、大島茂、秋山圭一、赤木正則。9月15日に開催された経済土木委員会では、議案3件、条例議案1件、補正予算議案1件、企業会計未処分利益剰余金処分議案1件について審議し、議案第79号については継続審査、議案第80号、第84号は原案の通り可決されました。議案第80号、令和3年度筑西市一般会計補正予算第7号、道路維持補修事業。問い、今回の補正予算では市内のどこを工事するのか。答え、計画では下館地区45箇所、関城明野共和地区は各15箇所ずつ、計90箇所。議案第79号、筑西市産業振興条例の制定について、引き続き審査が必要と判断。委員からは、条例案の内容が漠然としており、さらなる内容の精査が必要であるとの意見がありました。また、内容を精査することで、条例制定によるメリット・デメリット等を判断していくため、継続審査となりました。なお、主な質疑と回答は次の通りです。問い、条例の内容が行政文書のため分かりにくい、もっと平易な言葉としてはどうか。答え、条例制定後、事業者・市民へ周知する際に分かりやすいチラシ等を作成し、理解を深めていきたい。問い、条例制定は県内初との説明があったが、他市の状況は？答え、農業を含めた産業振興条例は県内初、中小企業振興条例は水戸市、日立市、龍ケ崎市で制定している。ここまで経済土木委員会でした。